フェイストゥーフェイスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ、FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは、今日は私エース一人でございます。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業。長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、そういうわけでですね、今日は私一人でお届けします薄い峠音楽堂本舗でございますけども、ここはどこかと言いますと、僕がね月に2回ぐらいのペースでアコースティックライブをやっております東京の、代官山シンプルボイスというライブハウスの、今ステージ上でございましてですね、リハーサルも一通りちょっと終わりまして、ステージ上で、PA のシステムを使って、いわゆるちゃんとしたマイクで、収録してるんですけどもね、今日はもう梅雨に入ってずっとなんか空梅雨で雨も降らずになんて言ってたんですけども、昨日あたりからやっとちょっとまとまった雨がザーッと降るようになってきて、今日もずっとね雨降ってたんですけど、午後からちょっとピタッと止んでしまいましてですね、この後どうなるんでしょうかね。また夜、降り出すのかな。来てくださるお客さんのお足元がちょっと心配ですけどもね。でも恵みの雨ということでね、この時期ちょっと本当雨降らないとまずいですからね、農作物とか、あとあれですね、水がめダムがもうなんかカラッカラになってますんで、なんとかいいところにいいポイントで、降ってほしいですね。ということで、先々週ですか、私京都のね、京都といってもあれですよ、日本海側丹後半島のね、琴引浜というところへ、行ってきまして、そこのね泣き砂っていうね、砂浜がもう足で踏むとキュッキュッってこう鳴る砂なんですね。細かい粒 でそれがねゴミが増えてくると、ならなくなるということでね、環境をきれいにしようね、ゴミを拾おうっていうそういうなんか趣旨で、裸足のコンサートってのやってまして、それがもう20年続いてるんだそうです。僕も行ってみて初めて知ったんですけども、最初はもうナホトカ号というねタンカーが座礁なんかして原油が、漏れて海辺がねもう真っ黒になってしまったのをなんか湘南のそれこそブレッド&バターのお二人とかね、そういうアーティストさんたちが駆けつけて、油の除去の、あれは清掃を手伝ったみたいなね、そんな活動をして、ライブもやってみたいなところが出発点らしいです。で、まあ僕はあれですよ、もう皆さんご存知のように Do You 京都大使に任命されてね、やっぱり環境を守っていかなきゃいけないっていう、こう使命感に燃えてですね、ことびき浜行って、裸足のコンサート出演してまいりました。でね、朝からみんなでね、砂浜でゴミを拾うんですよ。で、拾ったゴミが、入場チケットになるというね、そういう画期的なシステムなんですけどもね、僕が行ったのは、裸足のコンサート2日目で、1日目ももう同じことをやってるわけですね。 それから普段からそのやっぱり寿浜っていうのはそこのね地元の網野町っていうところが環境にすごく気を使ってて、ゴミ拾いなんかも定期的にやってるんでね、ゴミがないんですよ。本当にねよーく探さないと、一生懸命探してやっとなんかプラスチックのかけらとかね、一番大物でペットボトルのキャップとかね、その程度なんですね。もう必死にゴミ集めましてね、皆さんもね駆けつけてくださったお客様方でも一生懸命ゴミ拾って、おかげさまで寿浜がまたちょっと綺麗になりましたけども、でまあそんな活動があっての、ステージだったんですけどもね、ステージ自体はまあ20分ぐらいで短いステージでしたけども、その朝からのねゴミ拾いも含めてなんかすごくいい経験をしたなと思っております。来年もしまたあるようだったらぜひ参加したいなと、思ってるんですけどね、なかなかどうなんでしょうかね、こればっかりはこちらで決められることではないんでね、でももしまたあれば参加したいと思っております。ライブ会場では久々に千綿秀典くんなんかもね一緒に出演したんで、久しぶりに会いましてね、休校を温めてきましたけども、さあ、ちょっとお便りの方をね紹介してまいりましょう。これはねラジオネーム緑虫さんからですね。Sさん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。会社の昼休みに薄い峠を聞いている緑虫です。Sさんから昼休みに聞くとは肝が据わってると言われましたが、相変わらず一人地味に半笑いしながら聞いています。リスナーさんたちからのメッセージも楽しくて笑えるのですが、エースさん、クラゲさんの妙なテンションの時のマジ笑いが楽しいです特に過去の放送の初期のあたりです。ツアー中の車の中からの放送の時なんてハイテンションだからトンネルナウあったあったの一言でお二人が大爆笑してるんですもの。お二人が大爆笑しているのを、聞いてこっちも笑ってしまう、そんなお昼休みを過ごしています。会社でのささやかな楽しみですということでね、これ覚えてますよ。トンネルナウっていうのはね、これはあれですね、中央自動車道を走っている時のね、恵那山トンネルというねものすごい長い、9キロ弱ぐらいあるんですよ。トンネルで9キロですよ。ものすごい長いです、ね、その時にそのトンネルの中からね一部収録をしたというね本当にバカなことやってましたね僕らね。そんなの聞いて楽しんでいただけたらもうこれ幸いですわありがとうございます。もう一ついっちゃおうかな。 Sさん、クラゲさん、こんにちは。いつだっけ、友達に一緒に神戸のライブ行かないって誘われたのっていつだっけ。静岡から遠いし、神戸なんて無理だよと、自分確かにそう言ってたはずなのに、5月12日神戸にいました。1泊2日神戸観光も兼ねてホテルも予約して、5月は9日にとっても激楽しかったコレちゃんエースちゃんのライブを見たばっかりなのに、やっぱりフェイストゥーエースのライブも見たくなっちゃうんですよね。私って欲張りすぎ、とはいえ急遽決めた神戸行き、予算的にも、そんなにないし、アニューデイ気分満喫な、格安切符での片道6時間半の電車の旅、ああご苦労様。でもライブが待っていると思うと、それも全然平気だし、私長時間の電車の旅がものすごく好きみたいで、道中ウキウキでした。神戸チキンジョージのライブは超やばいくらいに楽しかったです。今回も本当に来てよかった、行かなきゃよかったなんて思うライブなんてフェイストゥーエースでは一回もないですけどね。ステージに出てこられたエースさん、絶対にお疲れが見える感じだと思っていたのに、いつも以上に元気そうだしニコニコだし、エースさんタフ。ライブでは心の中で、いつもクラゲさんと戦ってる私なんだろうね、何戦ってんだろうね。演奏してて暴れっぷり、見てるだけの私がクラゲさんに負けてなんていられない、でも今回は負けちゃったかも。履いていった靴が、思った以上に暴れにくくて、デザインだけで選んだ靴、試しに履いた時はジャンプもしやすいって感じたのにな、ダメでした。飛ぶと前や横に進んじゃう、その場にいられないんです。また足元が安定しないと、ヘドバンも縦乗りもここまでやりにくいんだって痛感しました。 それでも、無理やり乗ってたらいつも以上に筋肉を使ったらしく、富士山に登った時ぐらい太ももの筋肉が死んじゃいました。現在リカバー中ということでね、今リカバリーしてるわけですね。靴って大事なんですね。まるで登山みたいだ。神戸はバンドライブ、私が前回お邪魔した京都のライブでヤンズさんの元気なお姿を拝見できて本当に嬉しくて、またバンドでライブが見れることに感動を覚えたのですが、今回はステージのヤンズさんを見て、かすかな違和感、痩せた垢抜けた、うん違う、でもなんだろうこのいつもと違うヤンズさん感はなんだろうこれヤンズさん感っていいねずっと疑問に思ってたんですけど、ヤンズさんの MC で解決、軽く間違い探しを見つける、アハ体験ですよ。帽子やめたんですね。そうなんですよ、ヤンズね、ずっとハンチングみたいなのかぶってたんだけどね、最近買うのやめて、これがまたね大評判なんですよね。気づけなかったな、ヤンズさんのサラサラヘア素敵ですよね。懐かしい曲として演奏されたレイン、ファン歴浅い私には懐かしいって思えないんですけど、再び聴けた嬉しさと、今回はバンドでの演奏と、またまた感動してしまいました。あの曲もどの曲もあの瞬間もどの瞬間も、全てを記憶に残していたいのに最近あまり残せないのです、それは後半の燃焼タイムのせいでしょうか、頭振りすぎて、どこから隙間から脳みそが落ちちゃってるんでしょうかね。洗濯物をパンパンしてシワを伸ばすように、脳のシワがヘドバンで綺麗に消えていってるとか、ただ単に年齢かしら。すいません、長くなってしまいました。Aさん、名古屋を含めた4日間お疲れ様でした。来年期間が1週間とかに増えてないと良いですねやだやだ俺も、そしてクラゲさん&サポメンの西川さん、ヤンズさん、シマッチさん、かっちょいいライブありがとうございました。次回の名古屋のパジャマでは靴変えてきます。エースさんが名前書かなくても誰だってわかる、 誰かわかるって言ったから書かないで出してみようということでね、わかんないなぁわかんないですよ、さとみさん酔っ払って書いてくんないと、ということで今日の1曲目、フェイス2ウェイスで流星雨聴いてください。東京は代官山シンプルボイスのステージ上から、お届けしております薄い峠音楽堂本舗。ステージ上とはいえまだ会場前ですからね、お客さんは誰も、おりません。今日はここでアコースティックライブをね、やろうと思います。 なんかね、新しい今年の1月にね手に入れた新しいヤリのギターも、ライブを繰り返すたびにどんどんどんどん音が成長してってね、もう嬉しい限りなんですけどね、大事に大事にでも、いっぱいいっぱい弾き込んで、音をまた育てていこうと、思ってます。今日もね頑張って、弾こうかな。さあお便りの方をねどんどん紹介しましょう。 S さん、本田さん、番頭さん、そして全国3000万人の限界などファンの皆様そんないねえって大変長らくお待たせいたしました。限界などついにヤリイカのシーズンに突入です。やったー。 A さんが、神戸フェア真っ只中の頃、私はヨタキのヤリイカ釣りの船に乗っておりました。この時期産卵のため水深50メートル弱の浅場にやってくるヤリイカたち、ただその期間は短く 2、3週間ぐらいでまた沖に戻っていきます。数こそ少ししか釣れませんがかなりの大型が、揃います。産卵のため神経質になっているヤリイカたち、なかなか思い通りには釣らせてもらえません。それでもなんとかあの手この手を駆使して、胴寸が40センチはありそうなやつを15杯釣り上げることができました。すげえ。これから秋まで限界灘沖はヤリイカパラダイスですいいなあ。の写真が来てんですけどね、この夕暮れのまず限界灘の海綺麗ですね。ちょうど日が沈んでいく、そんな海、そしてうわ釣ったイカが、うわでかいね。そうか、どうすんの40センチか。うわうまそう。そしてなんかもうイカ刺しと何、あこれイカの握りの寿司と、これはイカ炊いたやつだな。それからこれあのね、あれキュウリとイカの、巻き寿司。それからこれ奥に映ってるのはイカ天かな。うまそうですね。さあこれでもう博多のライブでイカがないとは言わせませんのでね皆様とろけるような甘さの限界などのヤリイカ、ぜひ一度ご賞味くださいませ。ということでね、うわうまいんだろうな。もうねイカはね本当にそうね、限界などもおいしいし、函館のイカもでもおいしいんですよ。あそっか、イカのりパパさんは北海道行った時に函館のイカ食ったのかな。うん、おいしかったな。あとね、米子の方もね日本海が美味しいですよ。まあ、あっちこっちでちょっとねイカを食べ比べできる、なんて素敵な仕事でしょうかね私たちね楽しいなすいませんね。皆さんもだからのあれですよ、ツアーでね僕たちいろんなとこ行きますんで、よかったらその魚のイカの美味しそうなとこ狙ってね来ていただけると、と思います。さあもう一つ行きましょう。これはですね、あエースさん、クラゲさん、番頭さん、リスナーの皆様いかがお過ごしでしょうか。兵庫県のミキです。5月11日土曜日神戸チキンジョージでの単独班、行ってきました。ライブハウスというところに行くこと自体初めて、しかも一人なのでどうなることかと思いましたが、ライブには来たことがあるけど一人で来るのは初めてという人が二人いらっしゃったので、思い切って何もわからないのでご一緒させてくださいと声をかけると、心よいお返事をいただき同じテーブルにつかせてもらい、満喫することができました。ずっと CD で聞いていて、 A さんが惹かれる姿が見てみたいなと思っていたサイレンス、感動でした。うわーすげー、サイレンスってあんな弾き方なんや。そして左手の弦がキュンと鳴るたびに、お、鳴った鳴ったと変なところで嬉しかったり、楽器のできない私は感動のあまり知らず知らず口が開いてて、あ、いかん、口開いとったと自分に苦笑いしました。それに、うわーこの曲目覚ましにしてという曲も聴けて、ずっとニコニコしてました。そして小さいおじさんの活躍に、あれですね、もうハモマシーンでございますね。ちっちゃいおっさんがね足元にあるんですけどね、おお、これが例のちっちゃいおっさんか、おっさんも頑張れと勝手におっさんの応援もしてました。単独班ってまったりしっとりなのかなと想像していた私は、絶対涙ポロポロになるやろなと思ってたのに、 A さんが意外と激しく、感じてびっくりしました。3days の2日目、前日の名古屋を合わせると3日目だからもう少しまったりかと思ったのに、でもこれってエースさんの考えが音楽には全力投球、妥協できないんだよっていうことなのかなっ と考えるとまたすげーとポカーンと口が開きました、妥協しないからこそ終わった後に満面の笑みが溢れるんでしょうか。勝手な解釈ですので間違ってたらすみません。いえ、その通りでございます。S さんの笑顔は子供のように自然で、年下の私が言うのもなんですがめっちゃ可愛いと思ってしまい、私も釣られてニコニコしてました。なんだかやっぱりよくわからない感想になってしまいました。いえ、そんなことありませんよ。とにかく行ってよかったです。めっちゃよかったです。あれから自分のパソコンに入っている、80s の洋楽を聴き直すと、あ、この曲を S さんがカバーして歌ってくれたら感動もんやな、やってくれへんかな、やってほしいなっていう曲がいっぱい出てきて、また違った方向から、聞いて楽しんでいます。最後になりましたが、おいでと背中を押してくださった S さん、クラゲさん、放送を通して勇気づけていただいた滋賀県の香織さん、本当にありがとうございました。そして、ライブハウスでお友達になってくださったお二人にもありがとうございましたと言いたいです。あ、それと関係ないですが、ちっちゃいおっさんは兵庫県尼崎市のゆるキャラに使用されています。ご存知でした、すみません。なんかね、あるらしいね、そういうゆるキャラが。携帯のアプリで電卓バージョンがあって、面白いです。で、そうそう、そない見つめたら惚れてまうわとか言うんですよ、電卓のくせに。おー、面白いですね。画像を添付しますということでね、来てます。おかしいね。腹巻きしてね、ラクダのシャツ着てね。それではまたお会いできる日を楽しみにしてますということで、ありがとうございましたね。もう大丈夫でしょう。一度来ちゃえばもう、なんていうか、ハードルが低くなったというかね、まあ、そんなに、なんていうか、来にくいところじゃないんでね、もう気軽に来ていただけると思います。また、機会があったらぜひライブの方に足を運んでください。ぜひお願いします。もう一つ行こうかな。これはですね、岐阜県の文江さんからですね。 S さん、倉さん、こんばんは。 S さん、名古屋、神戸の4日間本当にお疲れ様でした。私はタン、うん、タン、タンで参加させていただきました。あ、運が休みなわけですね。最終日のバンドライブめちゃくちゃ楽しかったです。春のボーナストラック、春ツアーのボーナストラック、CD とか DVD ってボーナストラックがあるから買うってことがありますよね。てか、ボーナストラックが一番美味しくて、そのためだけに買うことも、まさに最高なボーナストラックでした。4日目であるエースさんの体調もヤンズさんの骨折もの具合も心配だったけど、そんなの全くの私の、取り越し苦労に過ぎなくて、初っ端から汗だくで飛ばしまくりました。チキンジョージでのバンドライブは客席側もすっごく気持ちいいんですよ。ツートップが合う箱、単独班が合う箱、バンドが合う箱、ブルーシートが敷きたくなる箱と。いろんなタイプの会場があるけど、チキンジョージは箱が作り出す独特の空気がバンドライブにすごく合ってるんですね。始まる前から、ウキウキワクワクドキドキなライブハウスです。最終日でおかしなスイッチが入っちゃってるエースさんも、キレッキレでいつも以上に飛び跳ねちゃってるクラゲさんも、とても骨折してるとは思えない超かっこいいプレー連発のヤンズさんも、打ち込みではできないアドリブ満載の西庵も、そして見えるんだか見えないんだかな場所にいながらも小ネタを仕込みまくりで弾けまくってるシマッチも、ステージには、楽しいが溢れてて、バンドライブっていうだけでテンションが上がるのに、なんだかもう私もはちゃめちゃに楽しくて首が落ちるんじゃないかと思うぐらいヘドバンして、飛び跳ねて、久々に、腕の、表側からも汗が吹き出してきました。昨年から始まったキャンペーンが終わっちゃったのはとっても悲しいけれど、キャンペーンがなくとも、まあ、あれですよね、ステージと客席が一体となる曲が何曲もありますから、きっと寂しくなんかないもん。それにこれからもカルナバルでは自然に体が動いちゃうでしょうね。きっと新たなキャンペーンが始まりますよね、クラゲさん。ボーナストラックに至るまで最高に楽しかった春ツアー、改めてエースさん、クラゲさん、西庵、ヤンズさん、シマッチ、ありがとうございました。最後にリクエストを、キャンペーンの締めくくりに、カルナバルお願いしますということでね、文江さんから、リクエストいただきました。今日の2曲目聞いていただきましょう。聞きながら例のあのカッカッってやつ皆さんもやってくださいね。それでは聞いてください。フェイストゥエースでカルナバル。
二つ で歩こうか。空は赤く染まって夕闇迫って潮騒に追い聞かされ夜を待とうか。夕暮れの砂浜に描く想いは今も熱く重ね合う。指先が一つに溶けて空を指さした。
家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、この後私は、代官山シンプルボイスで単独班アコースティックライブでございます。今日もねちょっとたくさん曲を取り揃えたんでね、いろいろ、頑張って歌おうと思っております。なんかねライブのたんびにいろいろなんかこう吸収することがあって勉強することがあって、楽しいですね。もう本当にさっきお便りにもありましたけども、一本一本本当に全力投球でねやらないとね。で全力投球で別に頑張ってもう全力投球しなきゃとかっていう義務感でやってんじゃなくてね、それが楽しいからやってんですよ。もうそもそもね本当に楽しいことを仕事にしてる、なんて幸せもんなんでしょうか。本当に皆さんありがとうございますということで、皆さんからのお便りお待ちしておりますんでね、ぜひ、本当にどんなライブの感想でもいいですし、変な食べ物のお便りでも結構ですし、何でも結構ですんで、あとリクエストの方もよろしくお願いしますね。ということで薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
港へと続く道覚えてるよ、あの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はきっとあの雲を追い越すよ。